弱さを、また欠けを、足りなさを、汚れを、あなた方は自分の中に見出すでしょう。そしてその自由、自分と向き合わされるその時が今来ていると主は言います。逃げてはいけません。その弱さと向き合い、その弱さを認めなさい。それが自分であることを認めなさい。しかし落ち込む必要はありません。その弱さを私の前に注ぎ出し、それを認めて悔い改め感謝し、そして私にすがりなさい。私はあなたの力となり、盾となり、守りとなり、そのあなたを祝福し、そのあなたの弱さを通して私の栄光を、私の力を表していこうとしあります。私は生ける誠の神、全能の神、不可能のない神である。その言葉の成就を、あなたはあなた自身の人生の中に見ていくでしょう。あなたが今向き合わされている自分自身と向き合い、それを認めて真実に悔い改め、私の前にあなた自身を差し出すとき、許されたすべてのことを心から感謝をして私自身にすがるとき、あなたは私の手が清め解放し全く出しするのを見て驚くであろうと主は言われます。それは多くの人々にとって希望となり祝福となると主は言われます。永遠に価値あることのために働きなさい。永遠の命のためにあなたの時間、心、与えられたものを用いていきなさい。その時にあなたは、神がそれを30倍、60倍、100倍にし、大いなる救いの技を表していくのを見ていくようになる。その救いに預かることの喜びをあなたは知るだろうと知られます。消えていくもののために、時間と心を割いてはいけません。永遠に残ることのために、あなたの心と時間を割きなさい。私はそれを豊かに祝福すると、主は仰せられます。God did working on my good. God did working on my good, on my good, on my good. God did working on my good, yes he did. God did working on my good, on my good, on my good. God did working on my good, yes he did.
レリア。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい証と特別賛美を心からありがとうございます。また集われた人一人を心から感謝をいたします。インターネットで礼拝されている人一人を心からありがとうございます。今から御言葉に行きます。どうぞ聖霊ご使者の御言葉を通し豊かに語り導いてください。私たちをあなたに期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。どうぞお伝えください。メッセージに入っていきたいと思いますけれども、今日の朝のディボーションがルカの福音書の15章放蕩息子のところだったんですけれども、その放蕩息子の話に入る前に11章7節出してくださいますか。11章7節ですね。こういう言葉があったんですね。あなた方に言いますが、それと同じように、こっちに出てない、あ、はい、ありがとう。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人とに勝る喜びが天にあるのです。で続けて10節、また同じこと言うんですね。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのですと。で、これでこの御言葉に、報道するになるんですね。つまり、一人が悔い改めたら、99人はもうすでに救われている人たちが、こうたくさん祝福を受けても素晴らしいけど、それよりも一人悔い改めて起こることの方が天では喜びが大きい。そして喜びがみんな喜びあふれるんだって書いてるんですね。よくね、私は神様に喜ばれるように生きたいっていう人いるんですけど、簡単です。神に喜ばれるのは永遠の命が満たされればいいんです。そのためにあなたが生きる。それで大丈夫なんですけど、今回がんセミナーっていうのをね、久保田牧師がされたん、去年の9月に癌になられて告知されて、で今日の7月27日かなんかで治療が終わるそうですけども、でなんか、まあ、本人が言ってありますよ。癌になったらガーンって来たってね、本人が久保田君が言ったんですよ。でだけど、まあ、そこ抜けに明るいのね。それで癌セミナーを始めて、癌になった人たちみんなこう呼んできて証しをしてもらって、クリスチャンっていいですね。癌になった人たちみんな明るくて、それで癌を通して癒された証、それからいろんなことの証をいっぱい聞いたんですけども、その一つのことがあるんですね。まあ、癌でも、 がんというとなんかすぐ死ぬというイメージがあったそうですけども、久保田牧師はね、違うんだって、どこの場所かどういう症状かによって全然違うんだということが分かったということと、もう一つはがんになることによって死と向き合う、自分の人生と向き合うんですね。あの秋元牧師はねこういうことを言われたんですね。彼は若い時病気が多くて20代で亡くなるだろうと言われていた。でお母さんが検診を許してくれた理由は、この子はもうどうせ死ぬなら最後は自分のやりたいことをさせてあげようということで両親が検診を許してくれた、そういう状況だった。それは自分にとって幸いだった。どうしたかって言ったら、本当に死ってことを向き合った結果、生きるってことに関してちょっと本当に真剣に思った、その結果に出会えたってことだったんですね。でクリスチャンでも目の前のことに翻弄されていて、そして気がついたら自分の人生とか命とか死ってことと向き合わないことがあるんですけど、今回ねすごく思ったのは、死と向き合うということはね、死と向き合うと生きるってことを考えるんです。この時面白いって言いました。あ、そうか、どうせ人は死ぬんだって意味ですよ。どうせいつか人は死ぬんだって分かったって言うんですよね。で今生かされてるんだって、じゃあどう生きるかだって分かったって言うんですよね。そうなんですよ、使命に生きるんですよ。一人一人神様を愛していて、一人一人に使命があるんです。年齢に関係なく、性別国籍に関係なく、一人一人に使命がある。でその使命の核心は何かって、これみんな同じなんです。永遠の命のために生きるんですね。いつも私は言いますけど、私は私を通して人々が救われないならさっさと天に帰りたいです。本音の本音です。地上にいたくありません。天国の遥かにです。でも生かされてるってことは、この私の存在を通して神様が誰かに永遠の命を与えたいと思ってるんですよ。誰かに触れたいと思ってるんですよ。私は牧師だから当然ですけども、関係ないですよ、そんなのは。あなたが生かされてる、あなたには届かない人がいるんだから。例えば牧師だったら入っていけない国でも、お医者さんとか看護師さんは入っていきますからね。あなただから届く人がいるし、あなただから触れられる人がいるんです。で本当にその永遠の命のためにっていうことが一番確信なんです。そこをはっきり捉えた上で私たちは人生を歩むと、もちろんだから伝道しようってことじゃなくて、だから賛美をする人、そして裏方をする、いろんなことがあるわけですね。今回の白馬でもすごく華やかにこういっぱいやってたんですけども、オーケストラとか賛美隊とか、そのバックですごい準備と PA とかいろんな人がいるわけですよ。で今回2世3世がねすごく出てきて感動しましたけど、表に出て歌ってる人もそれは素晴らしいですよ。でも私が感動したのは2世3世が後ろでね、バックでね、喜んで奉仕してることなんです。本当に来た信仰を持ったそしてクリスチャンたちが座ってきてるってことが感動だったんですよね。でそのだから何をするかじゃなくて、本当に命のためにあなたが与えられた使命に生きるってことなんですよね。ところがね、本当に命のために生きたいと思い出すと、さっき言ったように力がないって分かるんです。愛がないんだなって分かるんです。人間的な愛情とかはあるんです。エロスの愛もあるでしょう、人間的な愛情もあるでしょう。でも永遠の命を満たすアガペの愛は私の死にないんです。神が働くと注がれてくるんですよね。でね、力がないな、弱いなってことに気づくんですよ。で絶望するんですよ、自分自身に失望するんですよ。でもね、そこから始まるんです。何から始めるか、で今日のテーマ1時間になるんですよ。なんで1時間というかというとね、イエス様が十字架の時、あの十字架で私は贖われたんですね。あの十字架を見る限りイエス様はもうすごいっていうか、あの苦しみの極みの中で地を変えるようにしてくださいと言って全うしたんですよね。我々を見てるでありますまでね。そうすると、あの十字架を見たらね、どんな奇跡や印を見るよりもね、あの十字架を見たらイエスがキリストである、この方は神であるってことは分かります。ここに愛があるって分かります。どんな奇跡よりもはるかにすごいです。ただじゃあなぜ十字架を終えたのか、イエス様は 100% 人になられたんですよ。人となりきって十字架を負ったんですよ。肉体を持っていたんですよ。痛かったんですよ。苦しかったんですよ。神だから鞭打たれても平気じゃないんですよ。叫びたくなるぐらい苦しくて痛くてたまらなかったんですよ。でも全うされた。なぜか、それはゲッセマネで祈ったからです。ゲッセマネで決着がついたんです。イエス様はあの時血のような汗を流して、父を願うから取り除いてください、でもあなたの心通りにって言ったんですよ。うめくように、ゲッセマネで勝ったんですよ。 だからよかった。あそこで祈り戦わされたんですよ。でその時に弟子を連れて行って、特にペトロとヨハネとヤコブかな、3人連れて行ってここにいろよって、一緒に起きていてくれなって言ったんですよ。祈るではないんで、起きていてくれなって言ったんですよ。時計気にしたって構わない、起きてれば。起きていてくれよって言ったんですよ。ところがね、眠りこけたんですよ。目のすぐそばで血のような汗を流して、本当に苦しみ戦ってレッサーも目の前にしながら寝たんですよ。聖書ってね、正直なんですよ。で昔はなんてやつだとか思ったことがありました。今はペトロさんに心から感謝してます。希望がある。レッサーも心痛まれました。それから1時間も来てられるのかって言ったんですよ。どうしたかあります。イエス様は朝早く起きて、ペトロたちがこんな格好して寝てる時に、人をたと跳ねとか言って祈ってたんで、ペトロ起きたらすぐイエス様って呼びに行ったん。ペトロ祈ってないんです。1時間祈ることを身につけてなかったんです。だから寝たんです。私たちも失敗するんです。伝えたいと思ってこうやるんですけど、そのうち腹が立ってきて、もう地獄に行ってもいいとか思い出したんです。ありませんか。もう勝手にしようって、もうこんだけやってあげて、こんなにしてあげてるのにもう知らないって、自分言ったって自分のせいよとか言って、もうそういうことになっちゃうんです。なぜか祈ってないとそうなるんです。ではね、教会で祈るってものすごい大事なの。これね、教会魂のために真剣に大事なんです。でも同時に一人で祈るってことも大事なんです。もちろん自分のことどんどん祈ってください。自分のことね、私だったら食べ物のことは中心になりますけど、食べ物とかね、境内のことは中心になりますけどね、そんなことないな。一番大事な祈りの命だから、やっぱりね、その上でそれは祈りますけどね。何を言いたいかというと、こう教会で祈るってすごく大事なんですけど、同時に一人で祈るのが大事なんですね。でね、マタイのね11章の12節、12章の11節か、すいません、11章の12節合ってる、11章の12節、はい。バブタスマのヨハネの日以来今日まで、天の御国は、天国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちはそれを奪い取っています。これ天国ってのは天の御国の、ね、奪い取っていく、つまりこれ救いに入れるということです。だから激しくと奪っていくということですよ。あの人をどうぞ激しく奪って入れてください、この人も入れてください、あの人を天国に入れてくださいって、激しく奪うって書いてあるんです。天国は上品にやるんじゃないんです。韓国は皆さん日本と同じで偶像だらけなんですよ。夜韓国に行った時、昔ですけど、赤い字がブワーってあって感動したん。次の日見てびっくりしました。その赤い字がそばそばに偶像だらけでした。韓国だって偶像だらけなんですよね。その韓国であれだけのすごかった鍵は何か知ってますか。祈りなんです。中国はまあ殉教が大きかったんですけども、でもやっぱり祈りと賛美なんだ、中国も実は。でね、1時間祈るということはね、すごいことなんですよ。ゲッセマネですと1時間って言ったんですもん。とはね、これをするとね、先に言っておきます。さっきね、なんだっけ、江島さんが5分ごとにと言われました。5分なんて偉いですね。5分間祈れたってことですから、だいたい 2,3 分です。それからあとはもうぐるぐる回ってですね、時計ばっかり見てね、1分がこんなにいなかったんだってあなたが発見しますよ。こんなに時間ってすごく遅かったんだってことを、1時間祈ることをここに冷めてやり始めてごらんなさい、体験しますから。そしてね、そのうち他のことばっかり考えてるんで、それで気がついたらあーって思うんですよ。それであーって思ったら1時間過ぎてるけど、考えたらほとんど他のこと考えたとかね。秋元翔平にね、こう1時間祈って、ある時ね、ものすごい祈れたと思って感動してたらね、下によだれが出てたってね、よくパウロが言うでしょ。あれ冗談っぽく言うと本当なんですよ。最初1分祈る、それ2分になって3分ぐらいまでいいんですけど、3分から5分になるっていうのはね、結構かかるんです。でさ、サタンって本当にいるんです。あなたが1時間祈ることを身につけたら、この Y の時代早かった。あなたが1時間祈ることを身につけたら、この Y の時代すごいことが起こることをサタンは知っている。どうしてもあなたを祈りから引き離したい。いろんな方法を通して祈ることをやめさせたい。祈ったら神の奇跡があなたの人生とあなたの愛する人の人生に起こるから、どうしても祈ることをやめさせたい。それよりは 一生懸命他のことをさせたい。神に会って、神に会っていろんなことをする、とってもいいことです。でも祈ることをしないでいろんなことをさせたい。山口純子さんが統合失調症が50年来の統合失調が治りました。主治医がはっきり言いました。それは違ったんだと思う。ご神と答えは使われませんでしたけど、あえて非常に具体的なのをいっぱい列車を上げて、もうあれ違いますって言って治ったって言われたの。薬は一切使っておりませんって言ったの。すごいでしょ。でもそれは何か知ってますか。お姉さんの一子さんが山頭純子さんと共にカトリックから来てここに教会に来たんですけど、激しい戦いになった。純子さんは一子さん、一子さんは純子さんのことを愛してたんだけど、一生懸命いろいろしようと思って一生懸命やればやるほど悪くなった。言ったんですね。祈ってますかって、1時間祈ってからやってくださいって、でいろいろ言うんですね。言ったんです。すいませんって、1時間祈ってから言ってくださいって、純子さんのために心を定めてって、でね、されたんです。始めたんです。で教会でみんな一生懸命言ったんです。でちょっと一時ちょっと言葉にならないのがすごかったんで、私が落としたら言ったらダメだって言われたんですね。ちょっとトイレも行けない状況で寝たきりでね、すごい状況になったんです。エビラだっけ、坂本かの家でね、ちょっとすごかったんです。それで救急車を呼んで一回ね、ある病院に入ったんで、カトリック教のある病院ね、大手の病院に、とか自分でね怒って出てきたんです。ほいで主治医から電話ありました、教会に。こういう状況ですって、退院後本人は言うから、もう本人はもう強制に来ました。すいません、二度とこの病院では受け取れませんってはっきり言われたんです。だからあとは教会で助けてあげてくださいって言われたんです。具体的なことを言われて、これでね、そういう状況だったんで。でもね、教官が言っても大変だったんですよ。怒ったりね、幸せしかなかったり。ところがね、とにかく1時間祈るってことで、この行く前に2人でも1時間で、1人でも1時間祈る。一子さんには必ず1人で1時間祈る。それを初めてやっていったら、今回の場所に入院することができた。で、お医者さんは薬を使わないって言って、結果的には完全に癒された。あったらね、全く変わっていた。驚いたでしょ。ね、本当に前を知ってる人は驚きますよ。人間になってたんだ。そういう方知ってるかもしれない。前は人間と思えない状況だった。本当これは失礼なことって言うんだけど、本当にそれぐらいひどかったんだ。もう今は全然まともですよ。変わったんですね。もちろん主治医の方はいろいろしてくださって、よく注意深く助けてくださいました。感謝しています。しかし統合失調症は治らないんです。お医者さんが言う通り治っちゃったんです。お医者さんが統合失調症じゃなかったと言わざるを得ないぐらい。どうしてか、神の手が動いたからです。なぜ神の手が動いたか、祈ったからなんです。神により頼んだからなんです。何とかしようじゃなくて、何ともできません、あなたしかいません、神様って主にすがったからなんです。多くの人は自分で何とかしようと思ってる、できると思ってるんですよ。できますよ、このようなことは。お金があればできることっていっぱいありますよ。人だってお金があれば動く人いくらでもいるから助けれますよ。でも永遠に関することは何もできません。そしてこのようなことをいろいろ助けてあげたら、いい人ねって言われますよ。いい人ねって言われるクリスチャン山ほどいますよ。でも救われてますか。いい人って言われて、そして天国行って会えなくていいんですか。誤解され嫌われてひどいこと言われても、神により頼むなら必ず神がその人を捕らえてくれる。天国行って会えますよ。言われますよ。ありがとうって。あなたほどあなたが分からなかったけど今は分かるって。どちらを望みますか？なんで、本当に自分に絶望してください。失望してください。人間的な助けはいくらでもできますよ。それも大事ですよ。でも、永遠に関する限りできないんです。どれだけ言ったって、人は変わらないんです。人の言葉では変わらないんです。根本は。特に永遠に関しては、聖霊が働かない限り人は救われないんです。私の断食明けのガラガラ声で、十字架が分かっちゃった人がいるわけですよ。シーバ牧師は全く反発したのに、聞いたテープから流れてくる十字架の賛美で救われちゃったんですよ。聖霊が与えたから。私おととい誕生日だったんですけど、誕生日の時に森牧師が白馬で神戸のなんかちょっとしたのをくれました。年取ったんですね。嬉しいです。なんか変な言い方ですけど、 若い時そんな愛だったのに、年を取ったらすごくそのちょっとしたことなんだけど気にかけてくれてて、入れてたらすごく嬉しいんですよね。なんか面白いなと思うんですけどね。で、森牧師はね、あの最初ね、私が導いたんですけどね、あの面白かったんです。森牧師の奥さんのお友達が、今北九州に熊谷さんって方なんですけど、吉江さんね。で、その人はですね、やっぱバレー部の仲間だったんで、自分は本当に逆に不安げさん、あんまり嬉しいから、その森牧師の奥様にちょっといろいろ大変なことを苦労としてたから伝えに行って、一生懸命伝えに行ったん。そしたら森牧師が怒ったん、ね、来るなって言ってね、いや来てもいいけどキリストの話はするなってね、もう帰れって言って、ね、もう怒った怒った、それでもしつこく行くからもう本当に怒っちゃった。それで熊谷さん言ったんですね、じゃあ分かった、最後のお願い一つある、なんだって言ってね、牧師やってくれってね、うるさい牧師さんが、なんで俺が会わなきゃいけないって、いやお願い牧師やってくれたらもうとにかく牧師やってって言ったの。森牧師はね、分かった、じゃあ牧師になったらもう二度と来ない、あれ来ても絶対来るしないなって言ってね、約束させたんです。そしてある日の9時だったかな、7時か7時かなんかにね、約束したん、週変わってから9時だかな、あ、したんです。これはね、武蔵と小次郎なんですね。森牧師はわざと2時間遅れてきました。来て座りなり、神が言うなら見せてくださいよって、見せてみろって言ったんですよね。だから、いや、あの霊的な存在でって話をしてね、で神様っていうのはあの見えないものでもいっぱい存在があるでしょっていつものようにね、まあ、話をしたんですけど、ほらね、ほら見たものかって、これ、まあ、次々にぶわーってもう喧嘩ですよ。信じる心も何もない、もう喧嘩、もうバンバンバンバンね、ミッションスクール行ったこともあって、バンバンバンバンもう片っ端から喧嘩ですよね、まあ、それ一つ一つ答えて、まあ、別に私も淡々と答えていたら、1時間ぐらい経った時ね、突然変わったんですよ。いや、ミッションスクールでね、実は本当は競輪の選手になりたかったけど脱出して悩くなったんだとか言って、あ、そうですか。でね、僕は車何でも運転できるって、ヤクザの下っ端をしててね、どんな車でも運転できるんだとか言って、あ、そうなんですかとか言って、それもできなくてとか言って、まあ、いろんな話し始めない、聞いてないんですよ、勝手に話し出すの、次から次に自分の生い立ちを聞いてもないのに。で、私は、あ、そうですか、あ、そうですか、あ、そうですかって言って50分に経った時に、森さんって、そのあなたのためにイエス様が十字架だったんですよって話をして、単純に行く方って知りませんかって言ったら、はいって言ったんですよ。それで熊谷さんが今結婚している彼と一緒にこう前に座ってたんですけど、その彼の方がびっくりしてですね、はあってびっくりしてですね、本当に疲れちゃったの、夫婦揃って、まさに聖霊の働きでした。まさに聖霊、でも鍵があるんです。吉江さんはね、祈ってたんです。祈ってたんですね。どうかこの時にお願いしますって祈ってたんですね。あの頃なんて言う方をしたら失礼になるけど、あの頃彼女はよく祈ってた、祈ってたんですね。で、私はね、あの小中職さんね、私自分が名前やってると思ってないからですね、でも祈った人がいるんですよ。だからね、永遠の命ってね、神が働くと起こるんです。祈る時に死の手が動くんですよ。で、サタンはそれを知ってるから祈らせたくないので、1時間祈り始めると、さっきね、あれで言ってたけど、本当に掃除したくなるから、したことない人がお手伝いなんてしないのに、お手伝いしたくなるから、あのお手伝いはしてください、でも1時間祈り終わってから、で1時間祈り終わったらやっぱりやめた、やっぱりやりたくなくなるから本当に1時間祈ると思うとね、来るんですよ。急にあの人に連絡しなきゃとか、あれもしなきゃとか、今度は逆にね、もう自分は決めたと思ってやってると、いきなりね、なんか宅急便が来たり、いろいろあるんですよ。まあ、とにかく、まあ、とにかく1時間祈ることの妨害が来るんですよ。で、来た人、サタンが必死になってる。どうしてか。すごい祝福があるからです。1時間祈ろうと思ったら、いろんな妨害が来た人、落ち込まないで。俺はダメだなんて思わないで。全然ダメじゃない。サタンが必死なんです。あなたが1時間祈ると、どれほど大きなことが起こるか知ってるから。それと、だいたい2、3分です。2、3分祈ったら、あとは、ぐるぐる回って、ひたすら時計が早くならないか、さっき言ったように、こんなに時間が済むのが遅かったかってことをあなたは発見します。本当ですよ。こんなに時間ってゆっくり済むんだって気づきますね。一週間やめないでください。一つ続けてみてください。一つ続けたら大体ね、答えが始まっています、いっぱいね。三つ続けてごらんなさい。いろんな絵の答えが始まってますから、具体的に。1年続けてごらんなさい。祈ることができないです。だいたいね、2分から3分、5分くらいになるまで結構かかる。5分が10分になるのも結構かかる。最初は大変なん。ところが、 これがあるところ抜けるとぐっと1時間やる人は2時間3時間簡単なんです。1時間身につけるのは大変なんです。1時間身につけたら2時間3時間って難しくないんです。でみんなで教会での1時間は簡単なんです。だからダメだと言いません。そこでしっかり力を受けて、そこでしっかり力を受けて一人でまでやればいいんです。でこれね、神様にすごく促してるんです。今終わりの時代、あなたの存在は人々の祝福です。あなたを通して人々が救われます。それはあなたにとって喜びになります。あなたの間に賜物がある、生かされます、用いられます。存在そのものは生かされます。でもこの祈りを身につけるかどうかが実は決定的なんですよ。アメリカの牧師の祈りの平均時間は15分だそうです。日本も勉強する牧師は多いんですけど、祈る牧師は少ないんですね。教会でのことありますよ。私はTLA の長崎使わされる前ね、教会行ってたら、まあ大体普通どんな少なくても5時間祈ってました。多い時は10時間ぐらい祈ってました。簡単に、どうしよう、教会行ってたから、教会でのから簡単に。こっち来てね、1回だとこのままできたん。祈れない。夫婦ですごい祈ったんですけど祈れない。もうボロボロです。教会の身だったんだと思って、そっかりの立て直し始めました。だからね、こう祈るっていうのはね、大賛なんです。どうぞこの、ね、1時間祈るってことをね、見せてほしい。その時あなたは神が生きて働けることを知り、その時あなたは本当に神様語ってくださるってことをしますから、これで終わります。2週間前の日曜日の第7礼拝でパウロ牧師が、神は思いに語られますよ、で自分は1時間祈るようになってから思いにすごく語りが受けるようになりましたって言われました。そんなことしなくても語る人はいますけども、その人はホームランも打つけど空振りも三振もするって言われたんですけど、そうなんですね。霊的シャープな人はね、間違ったものを取れることもしばしばあるんで、とにかくこの1時間祈ることを身につけることによってものすごく大変語られます。神の語りかけってあやふじゃありません。なぜかって愛してるから。愛するって抽象的じゃありません。愛するってのは具体的です。いつもに動詞なんです、愛ってね。具体的なんです。非常に具体的に語られるんです。わかりやすく語られるんです。どうぞその神様の語りかけを受け、その神様の言葉に従う力を受け、その神様の祈りの答えをたくさん受けて、私を通してたくさんの人が救われる恵みを見せていただきましょう。お互い力はありませんし、私の内側には愛はありませんが、祈るとき聖霊が私を通して神の愛を流し、私として神の技をなさいます。救われますよ。あなたを通して、私を通して、あの固くなな家族が救われますよ。あのどうしようもない人が救われますよ。あなたを通して次々に救われますよ。同僚も上司も後輩も家族も親戚も救われていきますよ。偶像礼拝にこれ固まってる人も救われます。神が手を伸ばせば簡単です。一人を通して100万人って言われましたけども、本当に起こります。1時間祈ることを身につけたら、そこから奇跡が始まります。ぜひね、お互いチャレンジして続けましょう。時々ニコッと笑って続けてるとか、ちょっと最近じゃあ頑張ってね、私もやるわとか言ってですね、時々励まし合いながら、ね、そして答えられたら証をどんどんしてください。それが力になりますから ね。お祈りします。天のお父様、今日は白馬でも話したのにちょっと全く違った視点で語りましたけど、1時間祈るってことをあなたが今明確に私の教会に語ってあることをありがとうございます。祈らなくてもあなたの愛は変わりませんし、私たちは間違いなく天国に行けます。本当にありがとうございます。でも私たちの愛する者たちがどうですか、本当に天で再会できるように、また永遠の宝を持っていくことができるように、私たちにこのあなたの前に出て1時間主と交わることを与えてください。なかなかうまくいかないと思いますが、主の助けの中で祈り続け、そして本当にそのことを通しての神の栄光と奇跡を見ることができるように導いてください。お祈りしたいと思いますが、罪があると祈りかれませんので、まずくやってもらいしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直に大胆に神様におっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えられます。天皇様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。また問題に触れて解決を与え、また導かせてください。ここにいる一人一人、 問いなしている人一人にその場所で触れてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによってこの汚れた霊、グーデレから来た足汚れた霊どもイエスさんってその人の力出ていけ。体、心、思いの力、汚れた霊よ、グーデレから来ている汚れた霊どもよ、出ていけ。レギオン、その人の力、イエス様って出ていけ。あらぶらぶら、被災感情に来ている否定的な施策と思い、イエス様って完全に打ち砕く。耳鳴りを完全に消えてなくなりなさい。喉の痛みを消えてなくなれ。甲状腺がん、イエス様って目ずる、消えてなくなれ。水道がん、前立腺がん、イエス様って目ずる、完全に消えてなくなれ。精霊の炎によって体中にある腫瘍、両腺の腫瘍、悪性の腫瘍、焼き尽くしてください。焼き尽くされなさい。がん細胞、すべての腫瘍、体中から消えてなくなれ。リンパにある一切なしきものを消えてなくなれ。関節、特に膝でしょうか。膝の痛みを、癒されよ。癒されよ。腰の痛みを、癒されよ。壊死している振動を癒されてみる。生き返れ。再び故郷になれ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶバネ指、完全に癒されよ。リュウマチ、エス様って目ずる、完全に癒されよ。膝の痛みが治りました。腰の痛みが消えました。肩の上がらなかった人、肩が上がるようになっています。歩くと膝がガクガクした人ですね。この後歩いても癒されています。ある方のリュウマチが治りました。糖尿病に関しては祈りなさい。あなた自身が本気で求めるなら癒されます。どうかであなたは諦めています。その諦めを捨てなさい。悔い改めなさい。そして私に求めなさい。完全に癒そう。あらぶらぶらぶら、イエス様ありがとうございます。感謝します。この1時間祈るときに素直に大胆に自分の願いや求めを祈り、また自分の心の本音の部分を感謝しつつ言いなさい。それ神様と生きたまじやろしなさい。私はその中であなたになんか祈りを導いていく、祈りを与えていくとしてあります。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。癒しとか何か主の導きがあった人はいると思いますけども、何かいらっしゃいますかね。はい、神様に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。